木沢子の
お星さまになりました。
東急行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには皆さんに夢と希望をプレゼントするよ、お星様のような存在になろうという意味が込められています。
ちょっと危なかったですね今はい、そして今回もスタジオにはゲストの方にお越しいただいています。まあ大体皆さん察しがついてると思いますが、平石さんと先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか平井さん態度がふてぶてしいんですけど大丈夫ですか？
いやもう分かってるでしょうみたいな、このなんか、
ね、なんかもう逆に申し訳ないような、また僕らですわ、う
ん、すいません。
だって初回からね、
まあレギュラーゲストですからね。
なんすかそれ
聞いたことない。
何その立場、レギュラーゲスト。まあいいや、まあよろしくお願いします。二人ともね、コーナーも今日もあるし、
はい、
はい、よろしくお願いしますよ。
お願いします。
はい、そしてミキサーの KBC 二回生モッティです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい眼鏡だ、今日も
呼びますよ。もう3回目です
か、ね。3回目ですかね。
ね、3度目の。
ね、はい、以上5人で仲良くお届けしてまいります。最後までお付き合いくださいね。はい、ということで早速最初のコーナーに。参りたいと思います。今回から始まりましたスタートーク。
スタートーク、
スタートークですよ。
なんすか、なんすか、なんすかスタートーク、ね、
なんかちょっとすごそうなのは分かりますけどよく分からんみたいな。
スター番組のスタートのトークとお星様のスターがちょっとかかって、
あ、分かりにくい、
いい、なんで
言われてやった気づ
き、オリコーボケってやつです、
アハ体験です。
このコーナーは毎回メンバーの一人がですね、自分の得意分野や趣味とかなどなど熱く語るという。なんでみんなそんな薄いの反応がもっとなんか多い
の、コーナー説明中なんで、
そうそうそう、なるほど、なるほどと。
そっか、あのあれですよ、スターといえばね、みんな何か人よりこう抜きん出ているわけですよ。
イチロー
とか、
なるほど、
そう、野球選手とかね、
はい、なるほど、
大女優さんとかね、
はいはいはい、
そう、というわけで私たちもそういう人よりこれは得意みたいなのを自分で見つめ直してここで披露しようじゃないかみたいな。
自画自賛コーナー。
自画自賛コーナーですね。
得意だから自画自賛ね、我々、まあ、
はいはいはい、
はい、第1回は私川柳が担当ということで、
はい
はい、今回のテーマはなんと、
はい、
なんと、
はい、
ラジオですよ。
普通ですね、
普通ですね、
普通ですね言われましたけど、
いや、ね、僕らやっぱりラジオやってる身です
から、ね、そう、今我々がやってるラジオもそうですけど、
はいはい、
いろいろあるわけよ、ラジオにもね、はいはいはい、書類が FM だったり AM だったりデジタル放送だったり、
はいはいはい、
ね、ということでラジオの歴史って知ってますか、永井さん、いきなりですけど。
いや知らないですね。
あれじゃないですか、いやいや、やっぱ言うのやめて
る、ね、え、何何あるんですか、先生。
いや、あの、はい、ね、あの、はい、ラジオ越しにこの日本の戦争が終結しましたっていう、
ああ、ね、なんだっけあれ、あ
の、いや、なんだっけ、ね、そのままでしょ。
玉音放送
なんかありましたね、確かに、ありました、
はい、
は
いはいはい、それよりもっともっと前ですよ、最初は。
いつ頃ですか、関ヶ原、
そこまでは、
興奮がどこどこから攻めてきたぞとかの情報が
最高でしょ、
文化社会はね。
さすがにね、そこまではないですけど、世界で初めてラジオが放送されたのはアメリカ1906年です。
1906年、
はい、結構じゃあ新しいんですね。
まあ新しいっちゃ新しい、うん、明治時代ですか、日本は。
そうですね、
そうですね、うん、
12月24日、
はい、
おその日は
クリスマスイブですよ。
おサンタさんが来る日、
サンタさんがラジオで、
あ、ようサンタで、
違います、そんな感じではない、
なんかない、
そんな感じではないですけど、世界初めてのラジオであり、
はい、
世界初めてのクリスマス特番だったというわけです。
へー、なるほどなるほど。
そうそう、これで日本で初めてラジオが放送されたのは、
はい、
1925年、
はい、結構なんかありますね、
10年間
ちょっと、
3月22日、
はい、
社団法人東京放送局が、これ今の NHK の東京放送局、
ああ、ね、NHK さんが、
はい、が放送したのが始まりというわけです。大正時代、
今そうですね、大正時代です
ちょっと僕計算が追っつかないんで正確には言えませんけども
そうで、ここから日本のラジオの歴史は始まりましてですね、
はいはいはい、
1970年頃には FM 局が日本各地に点々と、うん、点々と開局していって、 FM は音楽中心の番組構成を、
なるほどね、
そう、はいはい、しているわけですよ。でここからね、なんだっけ、1992年、
最近、
最近ですね、
にはコミュニティ放送、
何ですか、コミュニティ放送、
高松でいうと FM 高松815がコミュニティ放送局なんですけど、はい、ああいう狭い県とかいう単位じゃなくて、もうちょっと狭い範囲で
ローカルテレビみたいなもんでいいですか、
地域に根ざした番組を放送しようみたいな、がこう制度化されていくわけですよ、はい、で今自分たちがやってるインターネットラジオやら、
はい、
デジタル放送やら、
はいはい、
ラジオがこうどんどんどんどん多様化していくわけですよ、
はいはいはい、
もっとなんかもっとほーとか、
いや、
結構っていう感じですよね、
知らんかったわ、
でしょでしょ、そう、そうなんですよ、
全く知りませんでしたよ、
全く知りませんでしたね、
そう、ラジオにはすごい歴史があるわけです、
じゃあこのインターネットラジオっていうのは世界中を相手にしてるっていうことで、
そうそう、アメリカからも聞けるし、
多分聞いてもわからないですねアメリカの方がこれ聞いても、
そうです、じゃあ英語で喋ってみますか、
My name is
川柳沢子 became the star、
ああ、お星様になりました、
スター、そこだけ
聞いてた、それ合ってるんですか、ビケームザスターで、
いや、そこは英語の先生にでも聞いてください、
はい、
そ
うですね、すいませんでした
、ノバとか
こうやってでね、ラジオがこう、はいはい、いろいろあるわけですけど、
はいはい、
FM やら AM やら、
はいはいはいはい、
現在ね、
現在、
はい、そう、今正直ラジオを聞く人ってちょっと減ってきてるじゃない
ですか、まあまあまあ、そうでしょうね、う
ん、ね、まあ、地デジタルなんやら
で、
ね、
そう、テレビを普及したり、
ね、パソコンだったりになりますかね、
そう、うん、で、こう今ラジオはね、生き残りをかけたこう戦いなわけです
よ、なるほど、戦国時代
そう、戦国時代ラジオとは何かみたいなのをこう自分たちでいろいろ考えつつね、番組を作りつつしているわけですよ、
はい、
永井さんにとって、
はい、
ラジオとは何ですか、
ラジオとは
いきなり振ったけど、
ラジオとはやっぱりね、うん、テレビと違ってこう映像とかはないですから、いかに言葉だけで、
うん、
その聞いてる人を面白くさせたりとか、うん、まあ、感動させたりとか、
うん、
まあ、相手に訴えかけるっていうか、
うん、
そのなんていうかメッセージ性が強いものっていうイメージはありますね、言葉だけでしか表現できない、
独特の、それは分かる、
そういう
画像とかね、使えないんで、
そう、そう、映像がないからこそ、そう、
できることがあるんじゃないか、
う
ん、
そうそうそう、
そういうイメージですかね、
はい、
ラジオ、
うんうんうん、
はい、
分かりますよ、それ平石さんはどうですか、
そうですね、まあ似たような感じかもしれないですけど、うん、想像力をかきたてられる場ですね、うん、
ああ、
まあ、言ったら、まあ、ほんまにさっきの言ったように画像がないし、うん、もう本当に耳だけ、五感のうちの耳だけでしか、
うん、
見れないんで、見れないというか聞けないんで、
うん、
もう本当に集中ですよね、うん、想像力がもう湧きますね、う
ん、なるほどなるほど、
うんうんうん、じゃあ先生はこんな感じでラジオがこう
問題変わりました
ね、ちょっと
変わりましたね
僕も考えてたのに、なんでいきなりお題が変わったのかなというの聞かれることが、え、で
想像力がかき立てられるとかね、
立てられて、
こう映像がないからこそできるみたいな、
うん、はい、
こうラジオのねいいところがあるわけですけど、
はい、
それを踏まえつつ
踏まえつつ
踏まえつつ、先生はラジオ、これからのラジオはどうあるべきだと思いますか、
また難しい質問をね
難しいです、どうあるべきか、
一気に飛躍したね、僕はラジオの現状を考えてたのに、いきなりその先を答えろと
そうそう、先生だからこう、
また未来だから、
そう、先生、
先生っぽいだけですよ、ねねえ、まあ、まあ、ちょっと僕も言いたいことはいろいろあるんですけども、
うん、
ね、そのまあ先がどうなるやらは分からないですけど、まあ、僕もね、
うん、
あの一応ラジオっ子だったので、
昔は、
はい、中学校の時ね、中学生の時に、まあ、高校受験があるじゃないですか、まあ、そこの時にね、まあ、大学受験もそうだったんですけども、その時にはやっぱラジオに助けられたというかね、
しましたね、受験勉強、
テレビにはない、そのなんていうんですかね、場を癒すじゃないですけども、まあ、集中力を保ちに、まあ、テレビよりもなテレビ見ながら勉強なんかできるわけないんですけど
ね、ちょっと面を使ってしまうね、テレビは、
まあ、ラジオを聞きながらというね、ちょっと BGM 感覚で使ったりとか、まあ、そういうのに非常に助けられましたね、でこれからそのラジオがどう変わっていくか、はい、また難しいですね
じゃあ、はい、どんな番組だったら今聞いてない人とかも聞いてくれると思いますか、はい、
そうですね、やっぱまあその聞きたい放送だから聞くっていうのが当然あると思うんですよね、聞きたくない放送なんか聞くわけないんですから、まあ自分の聞きたいニーズに合った放送っていうのはやっぱ探すわけですよ、聴衆者は、
ね、
それを、まあ、いかにその小さい括りで捉えるんじゃなくて、ね、いろんな人が聞きたがるようなね、グローバルな話題でラジオを作っていかないと、これもうすごい単語ばっか使っててなんか歌いすぎかけますけど
まあでもやっぱり自分たち発信者のよりことを考えるよりはやっぱ相手聞く側のことを考えて作られたものってことですね、
だから聞きいろんな人が聞きたいと思うような番組を作る、
そうですよね、
まあ、でも、まあその発信者もやはりその何ですかね、その聞く人も大事ですけど、まあ自分たちの発信する弦としてはやっぱ何か一本筋が通ってないと
しっかりしてないと、
場合がしっかりしてない、このラジオはここについてだよっていうラジオはね、
ちなみにこのラジオは何を言いたいんですか、
このラジオはですね、その何ですか、みんなが聞いてくれるっていうのも一番なんですけど、やっぱりタイトルにもありますから、お星様になりましたってね、こうパーソナリティの我々がお星様じゃなくて、はい、何スターにな
れる、
そう、輝くキラキラした大人になれるような番組に、
自分たちもやっぱり
そう
スターになる、
そうそう
キラキラと
したいわけですよ、
なるほど、
聞いてる、ね、人たちもこれを聞いて
あんなバカな大人が
違う
じゃなくて
違う
あんな素敵なね、
そう
喋れるようになりたいとか、
そうなりたいなとか、
なるほどなるほど、いろいろまあ
そう思ってくれればいいなみたいなのが、
そうですね、やっぱり
あるから、日本ですよ、そのいろんな人が聞いてくれるのがやっぱりでも、
ね、
そ絞るのも大事ですけど、番組ね、そらそこターゲットを絞ってから作るのがねやりやすいというかですけど、いろんな人にやっぱり聞いてもらって、
こんな聞いてもらわないと、まあ、何のレスポンスもないですからね、
そうそう、こんなやつらもいるんだぞみたいなのを、いろんな人に分かってもらいたいのが一本、
共感ってやつですね、
そう、そうですよ、でもう一本がさっき言った自分たちがこうキラキラして
輝くと、
そう、なれるようにいろんなことに挑戦したりとか、コーナーの中で、
ね、
そう、
はいはいはい、
していきたいなみたいな番組を作りたいな、
何の話
だったか分かんなく
ラジオですよ、ラジオそう、ね、今回のテーマはラジオですから、
そうですよ、そう、だからその番組をね作りたいなと思うわけですよ、
はい、でなんかやっぱそういうことを言うからに、ね、やっぱなんかラジオに関するなんか思い出がなんかあるんじゃないですか、川上さん、その入れ込む思いが、
私はなんかそ先生みたいに受験勉強の時にずっと聞いてて、
はい、
でどっちかっていうとこう喋る側になりたくて聞いてたというか、
はいはいはい、なるほど、
そう
憧れというか、そうそう、こう喋れたらいいなと、
友達とこうあのカセットテープに録音して、
はい、
ラジオ作ったりとか
やってたと、
やってたんですか、すごい、ね、
すごい、
うん、それが第一歩ですよね、
そうですね、
なるほど、
そうそうそう、やってみたりとかして、
自分でやってみたい
ですね、そう
まずはやってみないと、
初めはみんなそんなもんですよ、
そんな感じで、
それを踏み出すかどうか、
そうそう、そこからなんかね、転がり転がって
もう今や冠番組を持つまでに成長してますからね、
そうそう、そうなんですよ、インターネットラジオをやってみたりとか
そうですね、はい、他にもいろいろ、
そう、放送部としてはね、
まあいろいろ
香川出たりとか、たまにさしてもらってる、
そうですね、
そう、いろいろ、もっといろいろしたいなと思うんですけど、
ねえ、
ラジオ、
ラジオですけどね、ラジオって FM と AM があるじゃないですか、
うん、
ね、AM 放送はあの、はい、全部9の倍数でできてるの知ってました、
え、何がですか？え、
だから FM 放送の周波数ですね、
周
波数は全部9の倍数です、
よかった、そうなんですか、
はい、知ってました、だから全部どの周波数も9でちゃんと割り切れるような数字になってるんです
、香川県は RNC とか、
はい、
うん、何もでしたっけ、144
9、ね、9で割ると、1の
6の1
191
あれ
全部9で割れるようになって
、知らんかった、
そ、まあ、その周波数の関係で、うん、あまりに周波数が2回寄るとそのなんですか、飛び感覚でいくと放送が混戦するんですよ、
あ、はいはい、
たまになんかなんですか、よその国の言葉とか聞こえてきたり
する、聞こえますね、
あれが、まあ、国内同士でだいぶ2回寄ったりするんで、その、うんうん、間隔を空けるとしてやっぱ9の倍数というかその、うんうん、で空けていくと、うん、一番そのなんですかね、混戦が起こらないようになってるらしいですね、
なるほど、
知らなかった、知らなかった
ですね、勉強になりますよ ね、
うん、ね、なんか先生のコーナーみたいにな
ってやめですよ、
あれ
取られた
取られた
どんどん取り返してください、早く早くラジオに関して
取り返す、
はい、
他にもなんか、
他にもラジオについてですか、
はい、
何から言ったらいいですか
例えば、まあ、いや用意しないかもしれないですけど、その何ですか、日本初のラジオ放送だったらどんな内容を放送してたのかとか、
あ、
そこまではなかったんですか、やっぱり
放送は、はい、分かんなかったんですけど、一番最初に発したのは、はい、あーだったらしいです、
あーって
聞こえますか、
マイクテストそれを公共電波使ってやってたと、
じゃあでもなんかそのあーっていう音を出してる間に聞く人がそれに合わせる、はい、なんか私機械はあまりよくわからないんで、
つまみでこう回しながら、
そうらしい、
いきなりドヒャーとならないように、
そうドヒャーってならないように、それでこう合わせれるようにっていう配慮だったらしい、
なるほど、
じゃあ流れてます ね、
次は僕の番ですけども、
はい、
まあ、ラジオといえばその発信源のアメリカさんですけどもねそのアメリカで起きた事件なんですけども、
はい、
まあ、H.G. ウェルズの書いた小説ね、っていうのがありまして、その宇宙戦争みたいなのを元にして、その放送で流したんですね、宇宙戦争の放送、うんうんうん、流したところあまりにもリアルすぎてもう一部の住民がパニックを起こす、本当にエイリアンがやってきたと、
逃げた人とかいたらしい
です、は
い、
放送によるとそのなんですか、エイリアンが降りてきて、このどこどこの街に降りてきて、
あ、そうそう、
破壊活動
みたいな、そうしたということで、その街一帯は大パニックが起きたというぐらいの、ね、
私も聞いたことある、
ね、有名な話ですけどもね、うん、はい、それぐらい、まあ、ラジオの力は強いんだ
ろう、そう、それを聞いてこう映像じゃできないことがラジオではできるみたいな、
はいはいはい、嘘つけていいんじゃないですかね、
違う、そういうことじゃないけど、
まあ、嘘ついてるわけでもないですしね、
そう、ラジオ
ね、あるから、
でもちゃんと考えて喋らないとね、逆にね、
まあ確かに、
まあ、放送の責任、
うんうんうん、
そうね、
はい誰か傷つけてませんかみたいな、
あ、
ありますね、
はい、
そうい
う CM とかね、
ありますからね、
う
ん、
そうそう、はい、これインターネットですからね、
はい、そうですね、
どこでも聞けるし誰でも聞けるから、
そうです
よね、そういうのは余計ね、他の媒体より気をつけなきゃいけないなとは、
ね、そうですよね、指きたす社会ですね、う
ん、はい
分かった、長く
聞いたことはありますよ、
指きたす社会、
どこにいてもそのなんていうんですか、うん、ネットワークのつながってる社会のことをね、簡単に言うと響き立つ社会というんですけど、
どういう意味ですか、
いやだから今言うから
今言うからじゃない
ですか、何をこれ以上説明しろと、僕に
違う違う違う、そういうことじゃなくて、
はい、
どういうところから指きたす、指ときたすなのか、指きとたすなのか
とか、それちょっとどこの語源か分かりませんけど、まあ、ギリシャかなんかじゃないですかね、そういうの
は、カタカナ、
カタカナですよ、ひらがなじゃないですよ、指ってそのままにフィンガーって取っちゃいますからね、
あ、そうなんや、
なんすか、その師匠をきたすと指きたす、
指をきたしたみたいな
どういうことですか考えた人の顔が見たい、
そういうことなん
ですね、じゃないです、横文字ですからね、
はい、
うんうん、なんだっけ、どこにいても何がつ、
そう、ネットワークにつながってるというね、
うんうん、
まあ、インターネットカフェ行けばすぐパソコンも使えるしと、
自宅
に言えば自分のパソコンが1台あるしと、
うんね、うん、
そういった社会のことを指きたす社会というんですけども、うん、ラジオの話題に戻しましょう、
は
い、
戻しましょう
連れてます、
そう、ラジオの話題 ね、
そうですね、
話題に戻すっていきなり言われてもどこに戻ったらいいのかさっぱりわからない感じになってきたんですけど、
ちょっと一つ聞いてみたいんですけど、
うん、
亀梨さんと、うん、そのまあ、ラジオ亀梨さんお好きじゃないですか、
うんうん、
でなんか一番こう思い出というかラジオとのなんか思い出みたいなっていうのもありますか、
思い出、
はい、
そうだな、 すごい最近なんですけど、
はいはいは
い、いいですか、
はい、どうぞどうぞ。
それはあの去年の夏休みにインターンシップでラジオ局に行って、
はいはい
はい、で、
はい、それで
ラジオ局で、うん、あのレポーターとして、ね、ちょろっと出してもらえた
の。
それ電波に乗ったみたいな、その FM 香川で、ね、はいはい、その出してはもらってるけど、それとはまたちょっとね、なんか、うん、
まだ違いますね、
うん、そうですね、
アドリブやし、
はいはいはい、
まるっと、
はいはい、
なんかお出かけレポーターみたいなのをやらせてもらって、はい、それはすごい楽しかった、やばいラジオやばいやばいって思
う。いいですよね、でもなんかスタジオから飛び出すみたいな、
そうそう、うん、この番組でもやりたいですね、
やりましょう、
うん、やりましょう、
おいおい、ね、飛び出しましょう、
おい
おいね、
おいおい、
うん、やっていこう。今日はまあそのコーナーはねないですから、うんうん、あれですけど、いろいろコーナーがありますから、この後、
はい、
はい、ワイワイやっていきましょう、また、
そうですね、
ね、はい、はい、ではこれぐらいでラジオのお話は終わって、ここで一旦お知らせをどうぞ。お知らせの後は早くも話題沸騰あのコーナーです。
KBC 香川大学放送部はみんな仲良く元気におモットーに毎週土曜日活動しています。部室でラジオを撮ってみたり、海にドラマを撮りに行ったり、公園で関係したり、活動範囲は無限大。FM 香川ウィークエンドシャトルにも時々出演中。詳細は香川大学放送部で検索してホームページをチェック。
先生のツッコミ始めました。たくさんの情報が飛び交い、さまざまな人の思惑が交錯し、何かと生きにくい現代社会で、そんな社会、現代社会を上手に生きていくために必要なもの、それは頭の回転の速さです。今何をするべきか、今何を言うべきか、とっさの判断力が人生を大きく左右するのです。ということで、私ツッコミの伝道師が皆さんのツッコミ能力向上のためツッコミ講座を開講いたします。それがこのコーナー、先生のツッコミ始めましたです。このコーナーでは、私がシチュエーション用意したシチュエーションに置かれたら、まあ、どうツッコむべきか、メンバーに実際にこうやってもらいながら、まあ、解説していきたいと思いますね。今日はなんとね、おはがきというかメールが来てますので、まあ、そのシチュエーションを使ってやっていきたいなと思います。
はい、
今日のシチュエーションはですね、ラジオネームツッコミ初心者さんからいただきました。
ありがとうございます。
オレオレ詐欺での一言、
オレオレ
一言じゃないですけど、オレオレ詐欺でのワンシーンということで、ツッコんでツッコミ方を教えてくださいというふうに来ておりますので、
はい、
さあでは参りましょう。もしもし、
どちら様ですか。
あ、俺、
あー、兄さん。
うん、そうそうそうそう、あのね、今ちょっとね、今先のとこで車ぶつけちゃってね、ちょっとそれで今すぐ示談金でちょっと20万ほど用意してほしいんやけども。
古いわ。
なるほど、
はい、いやまあ、
ね、
古いわ、
まあまあ、古いわ、
これちょっと説明させていただきます。ちょっとちょっとコラフトしてたのやっぱ、
はい、
オレオレ詐欺って、うん、結構ちょっとなんか古い、まあ、今に関して言えばもう新しい詐欺がどんどんこう出てるわけで、
まあそうですね、う
ん、オレオレ詐欺、なぜこ の, あの誰でしたっけ、ツッコミ初心者さんが、はい、オレオレ詐欺は何なのかわからないですけども、ちょっとこの、はい、お時代を反映あまりしてないというか古いなっていう感じのこと感じで、それをストレートに古いわーって突っ込む。
ああ、なるほど、
はい、シチュエーションとしてはそのオレオレっていうか、まあ振り込め詐欺、
そうです、
あれやとは思うんですけどね。まあまあいいんですけどね。まあまあオレオレも最近言う人いないでしょうけどね。
そう、俺はね、うん、まあでもなんかね、そのまあ仲間内じゃないですけども、まあなんかちょっとしたジョークでやるってことは多いですけどもね、こういうのね、
まあ、やったことあるんですか先生。
僕ですか、
はい、
あ、オレオレってやったことあります。
オレオレ
って言って向こうはその時に、おう、拾おうやろと。
なるほど、すぐバレたと。
そう、バレちゃいましたね。っていうね、あの、まあ、そんな感じなんですけども、
はい、
まあ、ちょっとね、 まあ、その今からそのツッコミに関して討議をしてもらうんですけども、はい、まあ、ちょっと3回目なんで、はい、まあ、いつもと形式を変えまして、はい、まあ、僕抜きで皆さんでね、そのツッコミに関して話し合いをしてもらおうと。
なるほど、
まあ、最後に僕批評しますんで、
はい、
まあ、どうぞ皆さんでご自由にそのさっきのツッコミに関していろいろ討議してみてください。どうぞ。
先生は黙ってるんですか？
それはもう最後にビシッとね、
ちょっと聞きたいんですけど長井君、
はい、はいはいはいはい、
さっきのはどこで、まあ、気づいたっていう体になるんですかね。
いや、もうこれは完全にオレオレって言ったあたりで、
あ、もうこの時点ではもうこいつは知らんやつだと。
そうそうそうそう、とりあえず一応あ兄さんがもう僕の中でボケたっていう
ボケたと、
自分がもうボケで乗り
乗り乗りツッコミ的な
乗ってるんですよこれ完全に。
あ、なるほど、
乗って
向こうがこう、まあ、そうそうとか、
そうそう、
乗ったとか、
あ、かかったなみたいな。
ナイ君からしてみたらかかよしよしみたいな、
それで突っ込んだっていう、もうノリ突っ込みですね僕にとっては。
あ、なるほど、
ね、あ、なるほど、
ちょっとレベルアップしてる
感じが。すげえ、ノリ突っ込みとかに広いやない。
3回目にして。
へー、平石さんはちなみにこの場に置かれたらどうやって言いますか？
どういう突っ込み、
突っ込み、はい、
どうでしょうね、まあまず乗らないというか、まあ、どういう体でっていうのがありますよね。ほんまになんか兄さんっぽかったりさあしたら、はいはい、誰だろうなって思いながら喋ってはいきますよね、多分。うんうん、あれ兄さんなのかなと思う。なんか、うん、どうでしょうね。どこで突っ込みますかね。お金振り込んでから突っ込みましょうか。
乗りすぎでしょ。それ乗りすぎでしょ。ダメでしょ。
ね、
振り込んじゃったらダメですよ。
あるんでしょうね。でもやっぱりこう最近増えてるん
で
ね。でもね、
未だに、
う
ん、あるだから、うん、
あの手この手で。
そうそう、いろいろね、また新しいのとかが出てるわけでしょ。
はいはいはい。
え？なんで今ポカーンってなったんですか？
じゃあ川上さんどうやって突っ込むんですか？逆に。
逆に？どこから逆に？
まあ、僕から逆に。
オレオレオレオレって言われてでしょ？
はい。
これあれ、あのお兄ちゃんはいる体でやる。
いや、まあどっちでもこれは好きなように。
そこは、はい、
だってオレオレって言われないじゃん。
いや、言われた体です。
言われたね、そうだね。そうそう、で、振り込んでって言われたらでしょ。
はい。
どうしよう、毎回ここでうちあわあわするんですけど。
これ、花さんがそうすることによって僕の、うん、今のツッコミがどれだけ素晴らしかったかっていうのが、うん、みんなに分かってる。
上がっていったね、株が。
伝わってると思います、きっと。僕じゃ非常にありがたいですよね。
ひどい、ひどい、うちを貶めてこう自分を上げようみたいな。どうなんやろう、でも。無理無理、ちょっと待って、
ギブアップしました。
まあでも、まあここで取る、ね、あれとしては、うん、そのまま無言で切るって言ってもね、
あ、もうガチャみたいな、それがツッコミみたいな。
そうそうそう、
それあのオレオレ詐欺に対する対応策です。
対応策なんですか。確かにツッコミではない気が
する。切りましょうみたいな。
まあ
まあでもね、
うん、うん、
先生助けて。
ちょっと早いですね、もう呼ぶのがね。
ここでギブギブ
ギブギブ、
ね、討議しなさいって言ったんで。ギブギブって、討議にギブも何もないでしょう。ね、まあ、例えばですね、まあ、
はいはいはい、
まあ、まあ、永井さんが言われたその乗ったと、
はい、
まあ、あ兄さんと、
はいはいはい、
まあ、乗ったと、
うん、
乗ったんだったら、ね、そのツッコミのところで、
はい、
その乗りを返さないとね。あ、お兄さんっていうところに乗ったわけなんですから、うん、
だから、まあ、ちょっといいですか。
はい、どうぞ。
つまりそこお兄さん乗ったんだったら、うん、あのすいません、僕実は兄いませんでした。
そうなんですよね。あ、まあ、お兄さんがいない場合は、いや、うち兄さんいねえよとか、
はいはいはい、乗っておきながら、
そう、乗っておきながら、その乗った部分に対して突っ込まないっていうのは、ちょっと突っ込んでした致命傷になってしまう
から。なるほどな、ね、はいはいはい、はい、
そこが乗ったんだったら、まあ、古すぎるよっていうのはちょっと切り返しとしてはおかしい、文脈としてつながらないというふうな感じになって
しまいます
。なるほど、勉強になりますね。
さす
が、だから、まあ、お兄さんいなければそれでいいですよね、やっぱり、
はいはい
はい、うちは兄さんいねえよと、
はいはい、
まあ、兄さんがいた場合ちょっと、ね、どう突っ込むかっていうのはまた変わってきますけども、これね、はい、まあ、いや、うちの兄さんね、逆にこう仕返しするとか、ね、仕返しじゃないですけど、うん、あ、兄さん、いや、この前、ね、僕のこの10万振り込んどいてって言ったじゃないか。20万振り込んでほしいだったら、まあ、さっき10万振り込んどいてよ。
さっきそっちだ。
さっきそっちだ。そしたら20万振り込んでやるよと。
なるほど。
兄さん、振り込まそうと。
それは大丈夫なんですかね
大丈夫
犯罪な匂いが
ねまあお兄さんいなければ一番これでいいんですけどね、はいはいはい、ちょっとね君たちにその前回出したね、はい、そのツッコミとは何ぞやという宿題をね、はい、
ありましたね、
はいはいはい、明日でしょ、はいはい、ツッコミとはこれだよと
さっきまで忘れとったけど、
ねはい、前回放送聞いた人はねちゃんと覚えてると思いますけども、はい、エンディングで僕言いましたよ
君たち
のツッコミとは何ぞやというのを持ってきなさいと持論を、
はいはいはい、
というわけでね、はいまあ、それをちょっと聞きながら踏まえて特権考察してみたいなと、
はい
はい、
じゃあまあ誰からいきますか、
うん、川柳さんからで
なんでだってうち忘れてきたって言ったじゃん
宿題を忘れてくるとかね廊下立たされもんですよ
川柳さんからどうぞ、まあ、譲りますよレディーファースト
ツッコミとは何ぞや
ツッコミとは
どんなものだと思いますかツッコミとは
ね人間関係の、
はい、
なんかなんていうのあれクッションみたいな
感じクッション
そう人間関係を
座るためのクッション
違うそっちじゃなくて何
か上から落ちてきた時に対する
そうポンじゃない、うん、何あの衝撃をこう和らげる方ですよ
緩衝材みたいな
そうあそれそれそれそれ、
はいはい、クッションじゃなくて緩衝材
そうそうあのね人間関係をね円滑にね
なるほどね
するためにね
なるほど
冷たいよ人生の目がよ、ね、
これはもう自分の意見なんですからもうスパッと言い切りましょ う,
そ う, そ う, そう、ね、だからそうですよ、
はい、それ言ってくれたら分かります続きますなんか地震の時にボソボソボソボソとフェードアウトしてたら勝手にこのコーナー終わったのかと思います
から、ね、だって今考えながらさこうなんかうん蛇行運転みたいな、
まあ、宿題忘れたからその前で考えてる、ね、のが小学生みたい
な、ね、じゃあ永井さん聞いてみましょうか
ツッコミとはですか、
はい、
やっぱり最もこう僕が思ったのは重要だと思ってます
はい、
人の突っ込む人に対する との信頼関係
ほう
例えばつまり、うん、突っ込みって、まあ、いろんな種類ありますけども、
はい、
踏み込める人にその人によって変わるじゃないですかここまで踏み込んでいいとか、うん、突っ込みに関して、
ね
うん、そういうのはやっぱり相手との信頼関係がないと、うんまあ、すごくあればそれはすごい突っ込むやっぱりできるば、うん、できますけど、うん、そんなに信頼関係もないのにそこまで突っ込めないじゃないですか、
はい、
だからやっぱそういうことかなっていうなんか人の信頼関係によってやっぱりそういうのが大切になってくるんじゃないかなな
るほどね、
はい、
じゃあ平石さんは
そうですね、まあ、さっき川柳さんに言われたというか
あら
これ前なんかみんなで言ってる時にちょっとこそって言ったやつなんですけど
言ったっけ、
はい、ツッコミとは人と人との潤滑剤です、
うん、ああ
なんで熱い熱さまあ熱ですね、
うん、
熱くないと、うん、ある程度あったかくないと、うん、潤滑剤はうまく回りません、
うん、お
ー回りも冷めた冷たい感じじゃダメですよと、
うん、
いうことですね、
うん、
ね
え多分金谷さんはそれを思い出して言ってたんちゃ
うなかな
と考えてきました
ごめんなきゃ
パクってたんじゃないですか
やべえパクリ
疑惑パクリ疑惑
まあね、そのツッコミに対する思いは人それぞれですから、
はいはい
まあ、僕がね、一応その抗議的な意味で、ね、ちょっとね、今日はあのツッコミとは何ぞやというのをね、
広
辞苑を使ってちょっと引いてきました
お
なるほど、
すげえ広
辞苑を使ってね、やっぱりまあ大衆の、ね、定義としてはね、はい、ツッコミを調べてきたんですけど、載ってなかったんですよ、
う
ん、
ら
ツッコミという単語はあったんですけども、
うん、
あの突撃することとかね、そういうことしか載ってなかったんで、うんやっぱそれはまだ確立されてない分野
ツッコミとは
なるほど
ということは逆に言えばここで何ですか定義を決めてしまえば
そう
広辞苑に載りますよ
そうただ広辞苑には載ってなかったんですけど国語辞典には載ってる
あれ
、まあ、国語辞典もやっぱその一番の意味としてはその突撃することとか3番目のところに載ってたのが、
うん
漫才でボケに対して話を中心になって進める役とというふうにまあ定義されてるんですけども、まあ、ちょっとまあ僕としてはこの定義はね、あんまりその漫才じゃないと使えないじゃんという、
は
い、
なんかそれはなんかツッコミっていうかツッコミに対するっていう言葉の定義よりはツッコミ人に対する定義
そう
感じがしますね、
うんまあ、僕のもうツッコミというのは、
うん、
まあ抗議的な意味でいくとリアクションの一部だと僕は捉えてるわけです
よ、うん、リアクションの、はいはいはい
ね、話し手がいれば必ず聞き手がいないと、
はい、
会話が成立しないのと一緒で、
うんうん
まあ、それを何ですか漫才でいうそのボケとツッコミになるんですけども話し手と聞き手が、
はいはいはい
まあ、一般でいうところ の, そのリアクションがそのツッコミになるんじゃないかなと抗議、
うん、
的な意味でいくと
相槌とか
そうですね相槌も、まあ、相槌はその何ですか、うん、リアクションの方にだいぶ寄ってしまうんですけども、
はいはいはい
まあ、その 会話に対してその反応を示すことを僕はツッコミじゃないかなと思ってるわけですよ。
なるほどなるほど。
だからね、それがツッコミじゃないじゃんと言われるかもしれないんですけども、
はい、
ね、その話に対してやはり何か言うっていうのは僕の中ではツッコミだと思ってるんですよね。
なるほど。
ああとかそういうのはやっぱ受け流すと考えて、
はいはい、
まあ、うちお兄さんいねえよと、
うん、
ね、その言葉に対して、ね、何か言葉をかけ直すと、
はい、
そういうのを僕はツッコミじゃないかなと思ってるんですけど。
なるほど、
なるほど。なんか
さすがですね。
ね、もうなるほどしか出ないけど、
これなんか怪しい宗教みたいな感じで解釈されたら困るんですよね。
いやいや、でもこれはね、共感を得る上で重要な、うん、聞いてる人もね、あ、なるほどと思ってもらったら、
うん、ね、
それでも、
うんうんうん、
確かに、確かに、
まあ、そういうのツッコミを踏まえて、はい、今日の永井さんは、
はい、
ドゥルルルルルルルルルルルルルルル
ルルルルルルルルルルルルルルル
ル前回と比べて、まあ、うん、今回は何がいけなかったかっていうと、そのやっぱツッコミのね、はい、本質であるその自分の言ったことに乗ったことに対してツッコんでなかったっていうのは非常に原点が、
ちょっと致命的だった
んでしょうね。まだやっぱそのツッコミに対して何も分かってなかったような気がするので、ね、
はいはい、
まあ、40点ということで、
はい、
さあこのコーナーではラジオをお聞きの皆さんにどうツッコんだらいいのか教えてというシチュエーションを募集したいと思います。宛先は番組のエンディングで。以上、先生のツッコミ始めましたのコーナーでした。
ショー、
やってまいりました。楽しいクイズのコーナーと言っても、ただクイズに答えるのではありません。答えるのは私たちではなく、私たちの友人、ゲストの2人から出題されるクイズの答えを自分の携帯に登録してある友人に電話して聞くのです。正解数やクイズの難易度によってもらえるポイントを2人で競うというコーナーです。前回のポイントはですね、亀梨さんが40ポイント、
はい、
僕が0ポイントということで、
はい、
ちょっと挽回しないとまずいな
ですね。
ちょっとまずいなと。
そろそろね、
はい、
はい、
ということで今回のですね、うん、クイズ、さっきどちらからいきましょうか。
どっちからでもいいですよ。負けてるから永井君から
い
ったらいいや
で。じゃあ僕からで、はい、僕から行かせてもらいましょう。はい、で今回、
はい、
はい、今回じゃあ司会変わりますよ。
はい、
はい、
いいんですか。
どうぞ
どうぞ。じゃあ今回ちょっとクイズ、うん、ちょっとまあ前回のね、
うん、
いろいろごちゃごちゃして、
うん、
ややこしかったんで、
はい、
すっきりさせてきました。
はい、
ね、ジャンル的にはノージャンル、
はい、
勉強、
うん、
一般常識、
うん、
フィクション、うん、この4つで、
はい、
まあ、だいぶすっきり、
はい、すっぱりですね。
もうバッて決めました。
はい、
で、まあ、それの中で10点、20点、3、4、5
はい、
はい、はい、選んでください。
僕はじゃあ一般常識の30点。
なるほど、そういう問題でいきますか。
はい、いや知らないですけど、
そういう問題でいきますかね。
挽回ですね、これ。
挽回、
挽回、
挽回もしてないけど、まあ、ちょっと近づいておこうかなって。
あ、
うん、まあじゃあちょっと読みますよ、一般常識、
うん、
はい、ちょっと楽しくいきましょう、このコーナーはね。
はい、
そうですね、
はい、はい、
一般常識の30点の問題。
はい、
でん、まあ、これはジョークな問題です。ジョークの問題なんでジョークで返してください。第二次世界大戦が近い頃、ドイツの首都ベルリンでヒトラーはバカだと叫んで回った男が逮捕されました。
おお、
裁判でなんと禁錮20年。それだけでですよ、
はい、
罪状を見てみると、20年のうち5年は侮辱罪、ヒトラーを侮辱したから侮辱罪、
はあは
あ、じゃあ残りの15年は何の刑で捕まったというか、
はい、
何の刑で15年が送られたか、
はいはい、
なるほどなるほど。
まあ難しいんでちょっと3択にしてみました。
はい、
まあ、1番、うん、国家特別反逆罪。
おお、
2番、うん、国家機密漏洩罪。
おお、
3番、
ゆういちろう、
国家騒乱、扇動罪。
はい、
さあどれでしょうっていうね、
問題、それっぽい問題。
ゆういちろう今からクイズ出すからね。
もう繋がってる、早いな。ちょっと
全ての過程を取り越してね。
ごめん、ちょっとそれで答えてな。
待って待って、まず永井さんのどういう関係の方ですか。
ですね、まあ、高校からの友人ですね。で、まあ、部活も同じと。
ゆういちろう君、
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 ゆういちろう君、すいません急な、
すいません急な感じで。今からまあクイズ出すので答え3択で答えてほしいんだよ。大丈夫？じゃあいくよ。大丈夫？第二次世界大戦が近い頃、ドイツの首都ベルリンでヒトラーはバカだと叫んだ、え？ 叫んで回った男が逮捕された。裁判で禁錮20年の刑を受けた。罪状を見ると20年のうち5年は侮辱罪だった。さて、え、何？やばい、何よりか分からない。
じゃあ音を大きくしたりとかできんの？
できますよ。
致命的
な。やはりまた第1回目とね、喋って同じで、はい、トラブルが起きちゃいましたけどね。
なってますけど。ま
あ、この放送、このコーナーが一番ね。
ちょっとネックといえばネックですけど、楽しいコーナー。
まあね、聞こえる？ちょっとあの箸休み的に聞いてもらったらなと。
そうですね、確かに。もうダメだったらいきなりエンディングまで飛んでもらっていいんで、クリックしていただいて。
じゃあ、いくよ。第二次世界大戦が近い頃、ドイツの首都ベルリンでヒットラーはバカだと叫んで回った男が逮捕された。裁判で禁錮20年の刑を受けた。罪状を見ると20年のうち5年は侮辱罪だった。さて、残りの15年は何の刑か。選択肢大丈夫？いくよ。選択肢1、国家特別反逆罪。選択肢2、国家機密漏洩罪。3、国家騒乱扇動罪。さあどれ？ん？2番はね、国家機密漏洩罪。まあ機密を漏らしたっていう。うん。何番？っていう問題。
難しいですね。
これむずいぞ。
全然わからん私。
もう一回行こうか、選択肢。
聞いたことないですもんね、僕。
一番は、はい、ん？一番が国家特別反逆罪。うん。二番が国家機密漏洩罪。三番が国家騒乱扇動罪。扇動、煽るっていう。国家の騒乱を煽った。
長い。
何番だ。
長いも
ん。何番？やばいぞ。時間が。一二三。ん？
そろそろ答えを。
そろそろ答えを。2番。
お。
2番。ありがとう。じゃあまた後でまた電話するわ。はい。
さあ2番ということで。
2番ということでしたけど。
はい。
何でしたっけ？雄一郎君。
雄一郎君。
2番の国家機密漏洩罪ということでしたけども、
うん、僕全然わからないんですけど、
まあこれ冗談の問題なんでね、本気にされても困るやつで。
どういうこと？冗談の問題って、ま
あ、こういう昔、うん、あのドイツですね、
はい、
こういうジョークが流行ったみたいな、そういう問題をちょっと探して持ってきてみました。
あ、なるほど。
では答え、
はい、先生から、
はい、
先生からどうぞ。
正解は2番です。
おっしゃ、
おめでとうございま す。
やった、30点獲得です。
まあ、どういう意味かっていうと、
はいはいはいはい、
ヒトラーバカだと言った男なんで、
はい、
その国家の機密だったんですね、ヒトラーがバカっていうことが、
はいはいはい、
それを漏らしたっていう、
あ、まあ、そういう冗談ってこと、
うん、そういう冗談。
なんかまともに考えるとなんか1番とかな感じしますよね。
そうですね、うん、まあ、なんか普通に考えると
反逆、
まあ、ジョークですからね。
なるほど。
そこがヒントだったんですけども、あまりにも高度すぎたらね、問題でしたけど、ジョブ。
なるほど。
ゆうちろくん賢いね。
賢いね。
本当に分かって言ったのかどうかは分かりません。
でも勘のいいって
こ
と。へ、
うん、
すごい。
そういうね。
全然分からんかった。
楽しんでもらいましたかね。
はい。
次はこれは川柳さんの、
はい、
今40対30。
30、ちょっと追いついてきましたよ。
追いついてきましたよ。
いいね、いいですね。
まあでもね、そんなに冒険はしたくないので、ノージャンルの4択10点、
は
い、はい、じわじわ
じわじわ話していこうかみたいな、
コツコツと積み重ねるタイプですね、
まあ、じゃあノージャンルの10点、
はい、
簡単ですね、もう知ってる人にとっては、
はい、
2010年サッカーワールドカップありますね、
はいはい、
開催国はどこでしょうかと。
2010年、
次のワールドカップです。
うんうん、
これ簡単やと思いますよ。
次のワールドカップどこかと、
まあ、選択肢ですね、
うん、
1番ハンブルグ、
うん、
2番南アフリカ、
うん、
3番ルステンブルク、4番ブラジル。さあ、これも簡単ですね。これ
も簡単ですね。
簡単すぎてね、
10点なんでサービス問題みたいな、
はいはい、
そうですね、まあ、ポイント稼いでいきましょうというぐらいの
ですね。
どうですか、
見
ますか先生は。 ワールドカップは見てますか？
あ、そうですね、僕もね。
もう電話していいですか？
いいですよ。
あ、どういうご友人ですか？
大学の同会の子です。
あ、はい、なるほどなるほど。
はい、
お名前は？
お名前はヨネくんです。
ヨネくん、
ヨネくん、
コメくんって書いてヨネくん。
あ、そうそうそう。
じゃあコメくんでいいんじゃないですか？
だって普段コメくんとか呼んでない
じゃあもう次回からコメくん。
今もうコメくん、
パールライスくんとか。
パールライスくん、
ライスくん、
ご飯食べてる？
怒られますよ。これがだからさっき言ってたあの昼食になっちゃうんです。
もしもし、ヨネくん、あれ聞こえる？あれどっち、こっち、ちょっと喋ってください。あ、聞こえた？もしもし、ヨネくん、あのね、
はいはい、
今からね、クイズ読むけん答えてくれるん？
失笑だよ、失笑が。
本当に
ツッコミとはリアクションだよ、
ね。
いい？四択問題やけん、最後まで聞いてね。
はい、
はい、2010年サッカーワールドカップの開催国はどこでしょう？いい？
はい、
1番ハンブルグ、2番南アフリカ、3番ルステンブルク、4番ブラジル。どこだ？え？2番？
南アフリカ。
南アフリカ？え？バッチリ？自信ある？
まあ、
暇ない。
ない
んや。
あ、かけるないね。
間違えた。電話かけるやつ間違えたぞ、これ。南アフリカ？
そうそう、時間ですよ。
はい、じゃあ南アフリカで。ありがとう。また電話します。
はい、ありがとうございます。
はい。はい、ね、というわけで、その米くんが言ってくれたのは2番の南アフリカと。
南アフリカ。
ね、
自信ないって、でも。
でも彼なんかものすごい叫んでましたけど。
だって早かったよ。
うん、
ね、いけるんじゃない？
じゃあ答えは？
はい。
答えはどうぞ。
うん。
2番の南アフリカです。
よっと。
やったのがね、まあ。
え、これ当たり前な感じ。
まあまあまあ。
まあまあまあ。まあまあ、いい感じ、
ね。再来年ですよ。もう。
え？来年、来年、
あ、来年か、
来年ですね。
そうそう、
そっか、
うちの社長が行く言ってましたけどね。
あら、
南アフリカ
まで。南アフリカや。
36時間ぐらいかかる。
へぇ、すごいですね。
すごい。
まあまあいいですけど、う
ん、これで10ポイント獲得いたしました。10ポイント
やったね。
けどじゃあ、僕が30ポイント、
うん、
川柳さんが
50ポイント、
うん、
なるほどね、
まだまだ終わりません、は
い、これどうなるんでしたっけ、そのポイントが。
これは100ポイント貯まったら、
はいはいはい、
貯まってない方が罰ゲーム。
あー、
なるほどね。
そう、だから私は折り返し時点ですよ。
なるほど、
なるほど。
もう早くも、
はい、早くも
2回目にして折り返し地点到達。
あと50点でしょ。
そうです ね, ですね、はい、頑張ってください。
頑張ります。
はい
はい、
ということで、
うん、
はい、ということでこのコーナーでは、うん、面白クイズを募集します、
うん、
宛先は番組の最後で。以上、ファイナルショックでした。
ちょこっとニュース。このコーナーは個人的に気になった日常のちょっとしたニュースを皆さんにお伝えするコーナーです。今日のニュースは香川県夏の高校野球。7月29日、高松市のサーバススタジアムで決勝戦があり、三川高校が8対4で高松商業を下し初優勝。春夏を通じて初の甲子園出場を決めました。三川高校は1回裏から5点を先制し、試合の主導権を握ります。高松商業も3回表に3点を返すなど食い下がりましたが、4回に追加点を挙げるなど三川高校は譲らず、その後高松商業の追撃を4安打1点に抑え8対4で逃げ切りました。三川高校は今年春の県大会、高松商業は去年秋の県大会でそれぞれ優勝しているという実力者同士の意地のぶつかり合い。どちらが勝ってもおかしくない試合でしたね。1回から三川高校が5点も入れたというのには私は正直びっくりしました。でもこういう予想外のことが起こるところが野球の面白いところでもあるんですよね。ところで今回三川高校は甲子園初出場を決めたわけですが、決勝の相手校だった高松商業が甲子園に行っているかどうか皆さんはご存知ですか？高松商業は春夏合わせるとなんと44回甲子園に行っているんです。 しかもそのうち優勝が4回、春の選抜初代王者だそうです。44回ですよ。県内ではトップの成績です。すごいですよね。私は香川県の高校に行っていたんですが、これ知りませんでした。というか若い人は結構知らない人いるんじゃないですかね。どうなんでしょうか。三川高校の皆さんにもぜひいい成績を残してもらいたいですね。まずは一緒、みんなで応援しましょう。夏の甲子園は8月8日開幕予定です。以上、ちょこっとニュースのコーナーでした。
平石聡のじゃあそれで、このコーナーは私平石が、リスナーの皆様 の, 親のお悩みをのらりくらりと解決していこうというコーナーです。はい、まあそういうことで2回目。
2回目ですね。
はい、2回目ですけど、
は
い、なんかもうね、突っ込みたいところがいっぱいあり
すぎ
てさ、
あ、もう何突っ込んじゃってください。
なんで突っ込んだらいいかな、わからない。
もうまず入りがさ、なんか入りでちょっとキャラ作ったのかなと思ったらさ一言でっていうか、もうワンフレーズで諦めたしさ、コーナー紹介の台本結構あるのにものすごい捨てたしさ、後半
まあもういいね。
なんでもうちょっと
巻きでいこうかな。
まかってない全然
まかってない人は言いませんけどね。はい、まあ、4人でね、こう、はい、モモンジュの知恵で頑張っていこうという。
そこを拾うのしかも
前回放送聞いてない人は全く悪いの分からない。
何を急に言い出すんやみたいな。
モモンジュの知恵なんですよ、はい、4人によれば。
はい、はい、分かりました、はい、もういいです、はい、言ってください。
はい、まあ、今回ね、
はい、
メッセージというかお便りが届いてます、
はい。
ラジオネームドカベンさんから、
はい、ドカベンさん、
ドカベンさんから、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
皆さんこんにちは、
はい、
こんにちは、
こんにちは、
こんばんちは、
こんばんちは。
もういいです、最近自転車で普通に走っていたら、うん、車に轢かれそうになりました。
はい、
車に轢かれないようにするにはどうしたらいいですか。
難しい。まあでもね、
走れよ。まず言う
わ。でも香川県ではね、
はい、
これよくあるというか、よくあるじゃないけど、自転車も多いし、
そうですね、車も多いし、
ちょっと運転も荒いです
が、荒いと言われてますからね、
はい、
香川県ならではの悩み、
そうですね、
じゃあ悩みですけど、
はい、
はい、
どうでしょうね、これどうしたら引かれなくなるんですかね。
ゆれしさん普段車側でしょ。
車なんでね、僕は車です。あ、永井くんは何ですか
ね、うん、自転車ですかね。あ、自転車か歩くかと、
まあ、自転車側の視点でね。
川柳さんは、
う
ん、
私も自転車です。
先生は、
僕原付です。
あ、じゃあ、まあ車の視点で
そうですね、中間帯ですね、うん、
中間
まずね、
うん、
どうですか、自転車乗ってて2人危ないと思ったことは多々ありますか。
結構でもありますよ。なんか横断歩道を渡るときに、
はいはい、
右折車とか左折車とかが横断歩道に入ってくるじゃないですか、
はい
は
い、
明らかにこっち見てないなとかいう運転手さんとかやっぱり、
ああそうですね、はいはいはい、やっぱ優先ですからね、自転車、
そう、はいはい、横断歩道優先だからね、
はいはいはい、
でもなんかね、自転車いるのにすら気づいてないんじゃないの、あの人みたいな人とかたまにいるから怖いですよ、
ね、こっちも気をつけとかないとね、自転車側も、
う
ん、
そうそう、自転車側もね、
まあ、本当はね、安心で行けるはずなんですけど、
まあ、自転車でもね、こうなんか危ないっていうか、なんかあ、いかにももう変わる寸前、信号変わる寸前でこう行こうとするとき
は、はいはい、います、ね、
見ててこう危ないな、危ない、僕はもう完全に止まるタイプなんで、
うん、
も
う
黄色は止まれ、
止まれってなるタイプなんで、
点滅してたらもう
止まります。
そうですね、
うん、
まあ、車側からしたらどうしようかな、これは、まあ、自転車のマナーも、まあ、悪いっちゃ悪いんですよね、
はいはいはい、
そうそう、さっき言ったみたいな、
横断歩道じゃないところを無理に渡ってみた
ら、はいはい、ありますね、
ありますね、
川柳さんそうじゃないかな、
私あれやらないよ。
内部告発ですよ。
やらないやらないと思う、
僕なんか聞いた気がするんですよね。
何をよ。怖い。
どこで、
そういや、自分で言ってたのを聞いた気がする。
私は行っちゃうと、はい、言ってしまう、横切っちゃうよ、
横切っちゃうよ、
そんなことないよ、
まあまあそうしましょうか、
まあ、まあそういうことで次に続きを、
うん、
先生は何かありますか、危ないな
と思った。そうです、僕はその中間帯の視点なんですけどね、まあ、自転車にも属さず車にも属さずの原付なんですけども、
はい、
まあ、よくあるのはあの香川の人ってウインカー出さないんですよね、曲がる
とき
に、
ああ、はいはいはい、
車線変更とかね、
はい、ありますね、
危ないですね、
ね、曲がるなっていう感じは分かるんですけど、ウインカーがつかないんですね、その車に。うん、まあ、そういう時は自ら減速しますけど、その事なきを得るために、やはり危ないんで、
うん、危ない、自分の身を守ると。
でもまあ僕、自転車昔乗ってた時は、そうなんですか、その明らかにこっち見てないだろうっていう車がいた時に、この頭の中では一瞬想像がよぎるわけですよ。このまま渡って当てられたらちょっともらえるぞって
怖い
振り込み詐欺みたいな。
そうで、いっぺんぐらい考えたことあるでしょ、今この状態で当たれば絶対に僕は悪くないと。
だってでも、まあね、
でしょ、
痛いじゃん。
いやそうなんですけど、まあ、考えと一瞬の、うん、なんですか、
はい、
うわこうだったら絶対勝ちやと勝ったなと思うんですけど、まあ、必ずブレーキは踏むんですけど、
まあ、危ないですよね。
危ないです
本当にやっちゃダメです。
頭の中で留めておきますけども、うんう
ん、やっぱね、香川は車多いですよね、やっぱ
多いと。
どうしても、うん、郊外にね、いろいろお店とかあったり、
はいはい、
まあ、商店街で撮ってるんですけど、
はい、
商店街もね、なんかだんだん減ってきてるみたいな話も聞きますからね、
うん
うんうん、で郊外にいっぱい大型店が、
ね、はい、
じゃんじゃんじゃんじゃんできて、
はい、ありますね、
うんうん、で何で止まってるんですか。
違う、どこに向かっているんかなと思って。
商店街を復活させようというこの僕らの
意気
込み。違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
違う
違う違う違う違う
違う違う違う違う違う違う違
う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う。
まあ、思うのはね、
はいはいはい、
道がね、ちょっとね、なんていうんですかね、車メイン、車がね、ちゃんと走れるように作られてない気がするんですよね。
ほう、
舗装率って香川県いいの知ってます？ 99.9%、
はい、全国ナンバーワンですよ、
舗装率だけは。
舗装率だけナンバーワンです
だけ、
はい、だけというか、まあ、いろいろありますけど、もちろん香川いいとこ、うん、舗装率はね、
うん、
多分それでね、車がピュッと行けるわけですよ、うん、
なるほど、
あの、はい、何も考えずに、
はい、
もうずっとあのアスファルトなんで、
あー、うんうん、なるほど。
それでなんていうんですかね、もうドライバーの意識的にこう我が物勝ちというか一点もん勝ちみたいな、
あ
ー、そんな中あるんかなと。
自分中心みたいな、
うん、ですよね。
知らんかった、その舗装率がどうだ
ろう、
有名ですね、
うどんの店舗数、ため池の数、舗装率、
あ、それは
で、この3つはもう押さえておくべき香川県ナンバーワン。
あー、なるほど、
知らなかったんですか。
はい、ごめんなさい。
なんかね、あの聞くところによると、うん、
はい、
ね、平石さん情報ですけども、
うん、
香川県民のその何ですか、人口一人当たりに対する手相占い師の数が、
は
い、
いや、
まあ、占い師、
はいはい、占い師の数がナンバーワンというふうに、
うん、あ、それは私見た雑誌に載ってた。
あ、本当ですか。
はい、載ってました。
それ知らなかったんです。
知らないですね。なんかなかなか面白い情報。
占い師さんの会なんでそれを今言ったんですか。
いや、だから占い師さんに、
う
ん、
占ってもらいました、
う
ん、
どうやったら光ら
ない
なんで私の手相する気ないでしょ
だってじゃあそれでいいですから
そう
ね、あくまでこれ本気で解決しちゃダメでしょ。
そう、
そうなん。
いや、まあ本気なんですけど、もちろん
答えの一つだぞ。そうそう、という。
なるほどなるほど。
選択肢をいろいろ出してあげようと、
いろいろ聞いてる方が自分でこういうのは見つける、
はい、
我々はヒントしか出せないので、
うん、なるほど、
はい、難しいですね、このコーナーはね、はい、
自転車もね、うん、危ないですけどね、いろいろ、うん、なんか自転車に乗ってて危ない目に遭ったこととかあります？
私トラックとぶつかったことあります
ね。あら、それは
高校生の時に。危ない。それはでも私が悪かったんですよ、多分。
あれあれ、トラックにちょっとつ申し
違う、あの当たったのは自転車のあの横のところというか、はいはい、後輪だったんで
後輪の横
そう、後輪の横にこう、はいはい、トラックの頭がガンって当たったんで、
はい、
パッと見はこうトラックがぶつかった感じじゃないですか。
はいはいはい、
うん、
でも明らかにあの入るその交差点だったんですけど、交差点っていうかお店から出てくるトラックがこう歩道をね、歩道を通って道路に出るみたいな、
はいはい、
歩道を私が走ってたわけですよ。
はいはい、
でもトラック見えて、
はい、
あ、このまま行ったらやばいなみたいな感じだったんですよ、さっき言った
出た出た、はいはい、この当たり屋感覚の感じ
そう、このまま行ったらちょっと当たるかなみたいな気だったんですけど、
はい、
でも朝で前回の話からちょっと引っ張る感じですけどすごい遅刻しそうだったんですよね。
はいはい、
急いでたと、
すっごい急いでて、ここで止まったら負けだみたいな変なあれがあったわけですよ、
はいはいはいはい、
でそのままブレーキかけずに入ったら案の定こうガンって当たって、
ちょっと通り越したところに、
そうちょっと通り越したところに当たった
トラック、説明するときはもう手で使っても聞こえません
か、ね、ここラジオの特徴ですからね最初でお話しました、
そうだった、
見えないのに言葉でしっかりでどうなったんですか、
で自転車が壊れたんですけど、
あら
でもその時は本当に遅刻しそうだから急いでるからね、もうごめんなさいって言って止まらずにシャーって
当てられ逃げ
珍しいケースですね、当てられ逃げ
で学校に行っちゃったんですよ、だからその後トラックがどうかなったとかその辺を全然知らないん
で、アウトですね、
でちょっとね今でもごめんなさいと思ってるんですけど、
はい、
はい、そう
トラックの人からすりゃなんだよこいつと、当たっておいて自分で逃げていきやがったと当てられ逃げ
そう運転手さんには大丈夫ですかとかってすごい心配されたんですけど、
あそうです
大丈夫ですって言いながら走りながらみたいな、そう感じだったんで、はい、ぐらいですかね、でも危ないのって
危ないですねそれは、
まあ、まあ結構危ないですけどね、
はい、
うん、そうそう、中井くんは何かありましたか、
自転車で危ない目にあったってことですね、うん、あんまりなんかそういう記憶ないんですよ特に、
なんかあるでしょ、
いやもちろんなんかちょっとしたなんか、うん、なんかあ危なかったっていうのはそういうことはあるんですけど、なんか、うん、接触しただったりとか、うん、そういうのはないんですよ、うん、全然、うん、
いいことですね、
うん、
何ですかあの雨の日のなんていうんですか
マンホールですか、
あマンホール滑るんですよあれがまた
一回ありました、
あほらあるじゃないですか
思い出した思い出した
マンホール、
マンホールというか僕の場合は、ね、なんかこう段差があってそこに金具がこう自転車が
さっき手使うなって言うとまた手使って
た自転車がこうね、うん、とか車が上がりやすいようにこうなんか、
はい、あります、
ね、金具のやつがあるんですけど、あれをこう斜めに行こうとしたら
アウトです、
シュルンってシュルンって滑ったあれバタンっていうね、
倒れたんですか、
倒れました、
あれはもう
痛かったですね、シュルンってなるよ確かに、
シュルンってなるんですよ本当に
か
ったですね、うん、あれは
雨の日の自転車そこですよ、そのマンホールだったりとか、うん、その斜めにかけてあるね鉄関係のものが滑りやすいですからね、
は
い
は
い
は
い、
本当にあれは危ないですね、
うん、危ない、地下道も危ない、
ああ
危ないですね、
うん、滑る、
君ら絶対押さないで降りるでしょ、
いや押して降りても転ぶんですよね
いろんなドジっ子だよ
ドジっ子キャラで
違う、この間本当にあったんですよ、雨の時押して降りたらさ、
はい、
なんか後輪が横滑りしてきていきなり
ブレーキかけたでしょ、
かけてブレーキかけちゃダメですよ、
ブレーキかな、
滑りますよブレーキかけると、
横滑りするのはまあ大概ブレーキでしょ、
そっか、はい、じゃあそうかもしれないけど、だってなんか後ろからすっごい、ね、腰に自転車の後ろの部分がガンって当たってくるわけですよ、
はい、
転ぶでしょそりゃ、
まあそこまでクリア、
まあそこまでくればまあ転ぶしかないですよね、
はい、うん、危ない、
危ないですね、
何の話だった
でだからまあその事故に気をつけようっていうね、うん、どうすれば事故らないかという、
どうすれば事故らないかというね、うん、まあ、どうでしょうね、まあ、車がでも悪い気はするんですけどね、
そうです
ね、まあまあ、やっぱりどうしても強いですかね車の方が、
うん、まあ、どんなケースがあろうとやっぱ交通弱者側になりますからね自転車は、
うん、
あとなんか香川のね県民性みたいなのもあるんかもしれないですよ、
あら、うん、どんな県民性ですか、
なんかなんていうんですかね、
うん、
都会的、まあ、悪く言えばですけど、ね、都会的じゃないと、
は
い、
お
う、うん、車っていうその文化にまだついてきてないの
かな、なるほどちょっと成り上がり者という
か
ちょっと車を知ったおのぼりさん
と、そうっていうなんか感じがするんですよね、なんかほんまにその指示器を上げないで車線変更するやつとか、
あ
危ないじゃないですか後ろから見てたら、
危ないですね、
ちょっと分かってないんじゃないかなと、
あ、
僕もあの教習所、まあ、香川の方で、
うん、
教習免許を取ったんですけども、
うん、
本当にですね、あの教習、当然教習の車に乗ってるわけですけど、教習車に乗ってるわけですけども、うん、幅寄せしてくるんですよ教習車に対して、その誰かが、はいはい、まあ、知らない人ですけど、危ないなって、うん、それはダメだろうみたいな、先生も怒ってましたけどこれはいかんなっていう、
うん、
やっぱりちょっとそう
なんかありますよね、
ありますね、そういう
刑に対してはなんか後ろから追ってきたり無理に入ってきたり
もうちょっとね弱者をね、
うん、
守る立場にならないその車のドライバーさんね、
みんなで走ってるんで、
はい、まあ、僕も車乗ってるんですけどやっぱり事故にだけは合わないように、うん、人だけは巻き込まないようにっていう話 感じで運転してますんで、うん、もう下手したら僕ウインカーとか指示器出すのものすごい早いですよ。ここで出すのっていうぐらい。
それは逆に危なくないんですか。
曲がるんですか。間違うとあれここじゃないのっていうところで曲がったりするんで、まあ、でも必ずね合図はしっかり出すようにしてるんで、
うんうん
ね、やっぱりね、はい、入れてくれたりしたらハザード焚いたりとか、
うん
ね、
そう
マナーとかね、
はいはい、ありますね。
そういうの大事にしてますけど、
うんうん、私未だにあのハザード焚くのできないんですよ。お礼の
どういうことですか。
入れてもらうでしょ。
はいはい。
でもう運転がいっぱいいっぱいだからハザードを触れないんですよ、はい、運転してる最中
いっぱいいっぱいで
いっぱいいっぱいで
ハンドルから手が離せないみたいな。止まるときはだから止まってからハザード焚いたらいいからあれなんだけど、
はい、
それができないんですよ。あとクラクションもまだ使ったことない。
クラクションはねなんか使いにくくないですか。
あれはちょっとね、うん、注意を促すみたいな。
そう、
ね、怒ってる人いますよねクラクションで。
そう、ね、あれは危ないです、
ね、使い方間違ってる方もいますけど ね、
ね、
うん、危なかったらクラクションなんですけど本当に危なかったら押せませんからね。
そうそう危ないって多分車の中で言うてます
で押せるってことは余裕があるから別に避けれるんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど、う
ん、ちょっとあれ使い方が難しい。ピーっていうのはちょっといかんのかなと、
う
ん、ですよね。もうちょっと危ないよみたいな。
あ、なるほど音声で人の音
声注意のなんかもう少し音を変えて
なるほど
欲しいかな。
押すと危ないよって言うんですけど、
なるほどね、
今のままだと押したら怒ってるみたいで、
ね、確かにそうですね。
確かにな
んか何回も押す人とかいますもんね。こう
あいますね。
ビービービービー、うんうん、
危ないよ危ないよってこれ、ね、使い方によっちゃ使えないですからね。動く人とかは、
うん、
危ないよなんてそのね
変わり
でこれ今の儲け話ですよ。これ自動車メーカー持ってきましょう。
意外といい案かもしれない。
今カットしてもらうここ、
ここカットして後でちゃんと自動車会社持ってきましょう。これ考えたんですけどどうですか。
カットできないねこの
方。それも学校学校ですよ
はい、そんな感じで、
う
ん、
はい、
いいんですかね。
ね、このコーナー、まあ、もう金の金づるのコーナーです。
そう
ね、僕らの愛でメーカーへ持っていくための
車に引かれないようにするには、
はい、
クラクションを
変えちゃいましょう。
はい、変えちゃいましょう。危ないよ。
絶対違うよ。
危ないよ。
危ないよ。うん、はい、
はい、
そんな感じで解決したんですか、これって。
もうしたんじゃないですかね。
はい、
いろいろ、ね、選択肢は与えたので、
はい、
ドカベンさん、
はい、
今後とも安全運転で、
はい、はい、お願いします。はい、こんな感じで、私に悩みを解決してほしいという方、番組までお便りください。宛先はこの後エンディングで。以上、平石さとしのじゃあそれでのコーナーでした。
お星さま、
お送りしてきました川柳沢子のお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。
先生のツッコミ始めましたではどうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを募集しています。
ファイナルショックでは2人に答えてほしいクイズを、
平石さとしのじゃあそれでには解決してほしいあなたのお悩みを送ってください。
はい、その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想もお待ちしています。宛先はメールアドレス、お便りアットマークやなスター .com、 otayori アットマークyanastar.com です。はい、ということで、
はい、
はい、
ちょっと、何ですか、
すみません
間違ってえって入れちゃう人いるかもしれないじゃないですか
間違えないでくださいね。
えはいりません。
はい、えいりませんはい、それで今日は平石さんからお知らせがあるんですよね。
はいはい
はい、
何ですかお知らせって。
なんで
なんだこのやりとり
はい、まあ、はい、以前よりお伝えしておりました、
はい、
ホームページ、
はい、
ようやく完成にこぎつけました。
わーい、わーい、
はい、
うん、
まあ、アドレスは先ほどの、まあ、yanastar.com、
うん、
まあ、お気づきの方はねこのまま HTTP つけて、
うん、
後にスラッシュつけたらあとはもう見るだけですね。
なるほど、
はい、
はい、
yanastar.com、
はい、
HTTP コロン、YA はいりませんね、はい、もう一回言いますねHTTP コロン yanastar.com、
はい、
www はどっちでもいいです。
スラッシュはいらなかったんですか
、スラッシュは分かってください、もう すみません、もう一回言えません。
じゃあ僕が言います。
はい。
http://yanastar.com。
お
ー、スラッシュは
言ったじゃないですか。
あ、そっか。
スラッシュスラッシュ
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 スラッシュ。
このホームページに行くとどんなことがわかるんですかね、
う
ん、
そうですね、このまあ川柳沢子のお星様になりましたって、
はいはいはい、
何なのと。
あ、まず番組のコンセプトとか、そうですね、なるほど、
川柳沢子って誰、
まあどういうやつがやってんのかっていう、
はい、
なるほどなるほど、
あとどんなコーナーがあるの、
はいはいはい、はい、
とか、まあいろいろ情報はたくさん、盛りだくさん、盛り盛りだくさんです、
はい、
山盛りです、
はい
はい、はい、
お便りもホームページから送れ
ますね。はい、送れます。
メールフォームが、
メールフォームがあるんで、お便りっていうところから、
はい、
行ってください、
はい、メールアドレスを打つのがめんどくさい方は、
そうですね、
ホームページから、
まあ、あ、でも URL を打つ方がめんどくさい、うん、
まあ、
好きな方を選んでもらって、
はい、そんな感じで、
はい、
ね、はい、
ぼちぼちね、メールも来始めたんでね、
そうですね、
頑張ります。
こんなことしてほしいみたいな、
ね、あ、いいですね、
それも募集したい、
一緒にしましょうみたいな、
はい、
できる範囲で、
うん、できる範囲で、
できる範囲で、
ね、できる範囲で、
はい、構わないから、
は
い、
うん、ますます頑張っていかんといかんですね、
いかんといかんです、
はい、いかんです
いかんです、
いかんいかん、
はい、こんな感じで
ぐだぐだお送りしてきましたけど、
お送りしてきましたけど、
はい、
はい、
何か告知があるんですか。
告知はもうありません。
なんだこのフリとやりとり。
終わるだけでございます。
はい、
はい、
そろそろ終わりということ
で、ね、はい、ぐじゃぐじゃしてますけど、はい、よろしければね、また次回以降も聞いてください。
はい、
はいはい、それまでしばらくバイバイ。なんでみんなポカンってな
の、このなんていうんですか、この終わりの仕方もうちょっと考えましょう。
そうです、
考える、分かった、
会議です、会議、
この
じゃあ川柳さんがこうバイバイって言ったら僕らがバイバイって言うみたいな、
はいはい、この小1時間のお相手は先生と
平石と永井と
川柳でした。バイバイ、
バイバイ。
ハイライト、
今日は永井さんの40点のツッコミと米さんの登場です。
危ないよ。